長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学。
どうも、長峰彩です。今回は他人に気を使いすぎてしまって自分の気持ちが言えず婚活がうまくいかない、そういうことで悩んでいる涼介さん37歳の相談に回答しています。今日の結論から言うと解決ポイントは3つです。1つ目が、婚活のコツは相手の結婚観を具体的に聞き出すこと。2つ目が、貯金がないと結婚できない、男性の勝手な思い込み、大事なのは〇〇。そして3つ目が、本音を言えないマインドコントロールを解除して会話上手になる魔法の言葉です。具体的な恋愛テクニック復縁方法について知りたい人は番組説明欄の無料メルマガに登録してプレゼント音声を受け取ってくださいね。それでは本編をどうぞ。どうも、長峰彩です。
どうも、インタビュアーの村松です。
はい、今日もゲストの方のお迎えして相談に回答していきたいと思うんですけど、今日のゲストは、涼介さんです。よろしく、涼介さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速涼介さん
ゲスト紹介は僕しなくて多いですね。
ごめんなさい、役割ごとです、すいません。はい、
じゃあ早速お願いします。また本人を目の前にしてソダムを読ませてもらいたいと思います。
突っかえたら、はい、涼介さんのビンタが飛んで。
本当ですか。で、頑張ります。
やっちゃってください。
いきます。
はい、
はい、涼介さんからのご相談です。
はい、
はい、婚活サイトで知り合い、実際、
うん、
すいません、交際なら実際じゃなくて、もう一回いいですか、すいません。
どうぞ。はい、
婚活サイトで知り合い、交際7ヶ月目の、4月下旬に彼女から別れを告げられます。ちなみにゴールデンウィークに旅行に行こうと約束はしていたため、一緒に計画を立てようとなっていたところでありました。彼女から別れ際に言われた言葉は次のようなものでした。優しくして、気を使ってくれるが結婚で半年は遅い、ありえない、ゴールデンウィークの旅行でプロポーズをするつもりだったと、だったということと、付き合った時点でお金が全然なかったので半年間は趣味などを控え、貯金に励んでいたことを説明しました。付き合ってすぐの頃にも、僕は婚活ではものすごく苦戦したということと、具体的な貯金額はお互いに明かさなかったが、コツコツ貯金をしていることは伝えました。私は我慢してまで生活してほしくなかったと反論されましたと。デートの時も会うために会っているように、私は感じた。私のことが好きなのか全然分からなかったと言われました。この世、今後どのように変化、成長したいか、感情が見えないとか、他人に気を使いすぎているとか、何を考えているのかさっぱり分からないと、知り合って日の浅い人や職場、学校など、毎日顔を合わせているわけではない関係の人から言われることは多く、長年の悩みでした。自覚もあるので、自分の気持ちを言語化して発言するということは意識的に行っているが、自分の思いやりや気持ちのが伝わらないものとはとても寂しいことだし、悲しくて辛い。彼女との別れを機に、現在通院しているメンタルクリニックでカウンセリング療法も並行して行い、なんとか自分を変えたいと動き出しています。友達や彼女、将来の家族に、自分の思いや、気持ちを伝えられるようになり、また自分の気持ちが伝わるような伝え方ができる自分になりたい。大切な、人たちや特別な思いのある人たちに自分の気持ちを誤解させたままでこの先の人生を暮らしたくない。今回の件でそれを強く感じさせてくれた彼女にはとても感謝しています。そういったご相談でございます。
なんかねえ、でもなんかちょっとなんか大変ね、辛い出来事ではあったけど、なんかその中で恋愛が入り口だったけど、なんか自分、私結構なんかうるっときちゃって、相談もらった時に、なんか自分のね、悲しみとか辛さをがあるのに、それを分かってもらえない人生って辛いからってあったから、なんか辛いだろうなと思って、だからそういう人になれるようにお力になりたいなと思ってお会いできたのが良かったなと思うんですけど、
ですね、いやちょっと辛かったですね。結構な んか交際初期からなんか、うん、私の方が好きなような気がするとか、なんか素っ気ないとかっていう風に言われて、
うん、
それはやっぱり結構辛かったですね。その時はなんかそうかなとか言って流してたんですけども、
うん、
こう自分がちょっとこう、まあカウンセリングを受けてみると、結構なんか自分の感情に気づくようになってきて、
うん、
なんかこう、そういうの辛いなって。
そっかそっか、じゃあずっと、僕好きって思ってるのにとか、いや、愛してるとかもあるのに、なんでそれが伝わらないんだろうっていうなんかもどかしさとか辛さっていうのはずっと抱えながら付き合ってはいたし、まあその別れた後ね、いろいろこう自分の内面を見るようなことをやっていくと、なんか本当に自分の中にはいろんなね感情があるんだなってことに気づかれたっていう感じですかね。
はい。
うん。ラマさん、なんか聞きたいことありますか？
表現で難しいですよ。なかなかでもそんな自分の思ってることと、その自分が伝えたいことをちゃんと伝えるって結構難しいですよね。
難しいと思います。
それは難しいからそういうことができるようになりたいと思っただけでも普通の人よりできてるはずですよ。普通みんなね、そのままがずるずる生きていくんで、
まあ、そうそう、
ただね、やっぱりこう、
はい、
メラビアンの法則っていうのが、
はい、あれメラビアン、NLP でしたっけ？あ、違う、メラビアンの法則はあれですよね。
人の印象はっていう、
はいはい、
あ、
やっぱり僕もあんまり顔に出ないから、やっぱり半分ぐらいは損してるなっていうのは今回のことでよく分かったんですよね。
顔に出ない方は、あれはギャンブラーかギャンブラーじゃないですもんね
あ、そっかそっか。なんかじゃあ、それはもともと気づいてらっしゃったんですか？自分が何か自分の感情とか内面にあるものがその表情とか態度に出づらいっていうのは、彼女と付き合って気づいたとかっていう感じなんですか？
逆に、まあ、女の人って結構ね、感情豊かな人多いから、やっぱり表情とかも豊かなんですけど、まあ、やっぱり男の人って結構苦手な人多いと思うんですよね。
なんかね、クールであることがかっこいいみたいなね。本当かよですけど、
なんか
うん、
ちょっと話の腰折るようになるんですけど、同じような友達がいたんですよ。もう高校から同級生だった
ん
です
よ。
それでも感情を表現するのがすごい苦手で、みんなが笑ってればでもずっとこう黙ってる感じ。それをすごい同じように悩んでて、で一生懸命その練習してたんです。みんなが笑うときには笑うみたいな。それ1年ぐらいやってたんですけど、やっぱり変なんですよ。合わせてるんで、卑屈な笑いになっちゃったり、変な感じになって、合わせてるっていうのを周りにも分かっちゃって、うん、逆に気を使って、で、そっからもうやめて、もうそういうキャラで通したんですよ。
あー、
俺感情出さねえよみたいな感じで、そしたらやっぱり周りも楽になったっていうのがあるんで、そこまでなんか無理することもないのかなっていうふうに思ったんですけどね。
なんか
前の彼女さんは、責めたかもしれないんですけど、
そうですね、私もそれ最後、感情豊かにする、はい、ための方法としてお伝えしようと思ってました。
あ、すいません。
あ、いいえ、全然全然ちょっとなんか解決策みたいになっちゃうんですけど、そうそう、もう自分はそのうちの夫とか結構そうなんですよ、もう自分がなんか感じてても閉じこもっちゃうんですね。だからなんか、なんで私の方が好きなんじゃない、私の方が好きでしょ、私の方が気持ちがあるとか言ってたら、出さないだけで俺だってあるんだって言われてあ、そうか、この人は苦手な人なんだっていう時に、まあ、彼の場合はやっぱ幼少期に家がぐっちゃぐちゃだったんですよ。お父さんがアルコールの問題があったりだとか、お兄さんもちょっと精神病みたいので、自分の気持ちを何か出せるような状況じゃなかったし、何か辛いものを感じちゃうと、辛いことが多すぎたから、自分の気持ちを感じないような傾向になってる人だったんですね。
僕もそうなんですよね。
あ、そうですか。どんな環境で育ったんですか？
やっぱり、父親がアルコホリックで、まあ、僕は結局父親とは暮らさなかったし、母親とも暮らさなかったので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに育てられたんですけども、やっぱりなんかこう、どうしてもこう、なんて言ったらいいんだろう、 ぱりこう父が結構ね、あの、まあ、そういう感じだったので、うん、この子だけはっていう思いはやっぱり子供の時から感じていて、
うんうんうん、
期待に応えようとするっていう、
うん、
あ、祖父母のみたいな期待
が、そうですね、
うん、
だからなんか逆に、うん、さっきもちょっと相談文であったんですけども、うん、まあ最近なんかこう僕のいいところと長所短所みたいなのをこう、まあ、友達に汚ない意見を聞かせてほしいみたいな感じでこう聞いたりしていると、長所ですごくこう人に気を使ったり気配りができるっていうのと、一緒に短所で気を使いすぎみたいな、
あ、
ところは、うん、やっぱりこうすごくいっぱい出てきて、
うーん、
それもなんかちょっとこうなんか生きづらいなみたいな、
あ、そこそこなんかいこう 両親もね、いろいろこういろんな課題とかテーマがあったから、なんか祖父母はね、孫だけはこうなってほしくないとか、こうそういう時に自分その相手の期待に応えなきゃいけないと思って、なんかいい子でいろんな感情を押し殺してきたっていうことが、なんか彼女の前でもうまく表現できなかったっていう感じですか、
ね、そうですね、
うん、そっか、まあ、あとはなんかちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、なんか婚活サイトで例えばあのね、知り合ってあの結婚までにその半年とかもありえないっていうことをおっしゃってて、例えばこ、まあ、例えば結婚相談所とかだったら、まあ、
うん、
あの真剣交際とかになって、
そうですね、
まあ、3ヶ月でとかっていうのはあるとは思うんですけどなんかそういう結構 きっちりした婚活って感じだったんですか。
結婚相談所もやってたみたいなんですよね。
あ、なるほど。
やってたんですね。
うーん、
それもあるからきっと余計にっていう、
うん、
あ、そっかそっか、じゃあそうか、そういう結婚相談所の流れみたいのが当たり前だっていう価値観で彼女は来てるから、
うん、うね、あと、うん、まあ別れ際にやっと分かったんですけども、まあ、
メモとすごいですね、それ。
僕、
涼介ノートですか？
そうなんです。
真面目ですね。
僕もやっぱりなんか付き合った時から仕事でものすごいトラブルを抱えてたのもあって。たのと、相手もやっぱりなんか仕事でやっぱりトラブルを抱えてたことが、なんか別れ際に、別れる 2、3週間ぐらい前に分かって、
うーん、
僕もさ、もっとなんかこう悠長に構えてたんですけど、これはまずいと思って急がねばって思ったんですけど、ちょっと遅かったですね。
あれなんですか、彼女さんは婚活で出会って半年で、それだと遅いからありえないって言ってるんですね。
そう。
自分逆にびっくりしました。早っと思っちゃったんですよ。
いやいや、でも結構結婚相談所って、うん、そうなんですよ。
へ
ぇ、そういうのもあるし、あとはなんか、うん、その結婚相談所がどうこうであれ、
うん、
なんかそこは確認は、もしかしたら、お互い自分の気持ちとか思いをあまり伝え合わなくて、
うん、
で、私これぐらいで結婚したいのとか、
うん、
どれぐらいで結婚、何歳で結婚したいと思うとか、
うん、
結婚したらどういう、家庭を作りたいとか、そういう思いもあんまりコミュニケーション してなかったって感じですかね。
どれくらいっていうところはちょっと相談はしてなかったんですけども、
うん、
その僕もそんないつまでも待たせるようなお付き合いはしたくなかったので、
うん、
やっぱりなんかこう交際3ヶ月目ぐらいから、例えばこういうとどういうとこに住んでみたいとか、
うん、
まあ、もし将来家族が増えたらこんな風にあのできたらいいねみたいな、
うん、なんか遠回しな、
すいませんですね
私が遠回しに聞こえる
のなるほど、
うん、
そうですね、うん、っていう条件面の確認はしてったんですけども、
うん、
でもこれもちょっとなんか今にして思うと、うんと、僕のそういう言い方ってなんかトロフィーワイフみたいな風に私って思われてんのかなみたいな風に感じたのかなとかって思うと、ちょっとやっぱり 反省もしますし罪悪感はちょっと感じますよね。
うーん、まあね、でもなんかね、関係性二者は関わるから、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、それぞれのねテーマがあると思うし、うん、まあ女性ってその受け身で恋愛するなんて、なんもうこれって男女の非対称性っていうか、
うんうん、
まあね、AV、よく言いますけど AV とかもあれですよね、女性が何か積極的に迫っていくとかじゃなくて受け身じゃないですか、うん、だから何かこう男性からアプローチされて、うん、それにとか、もうなんかそういう風にもうリボンで脳内がそうなっちゃってるから、そうだから本当はなんか結婚したいとか思っててもね言えなかったっていう男女の性役割みたいなとこもあるかもしれないですけど、でもっとあとはなんかちょっと思ったのは、割とだから人に合わせなきゃとか人に応え期待に応えなきゃだから、別に結婚ってもしかしてお金が必要かどうかは相手と話してみないと分かんないか、時になんか自分でなんかあの結婚だからお金がいるし、こういうふうに最低限こういうことは用意してあげなきゃいけないみたいに、こう一人で頑張ったっていう感じのところもあるんですか？
ありますね。た、うん、一応、うん、となんか付き合って3回目ぐらいのデートでお金の話をしたんですよね、うん、デートの時とか で一応なんかこう2人でじゃ あの共同財布を作ろうかっていう話をして、はい、まあ、そこにこう、まあ、月々決まったお金を入れるっていうのと、あと、まあ、まあ貯金の話とかして、
うん、
結構これ僕も今にして思うとなんか嫌だったなと思うんですけど、
うん、
なんかすごいなんか付き合った当初からなんかチャラそうとか女慣れしてそうとかっていう風にずっと言われ続けて、
うん、そんなチャラそうな感じ全くないですけどね。
でもなんかおしゃれなんだ
よね。ああ、確かに確かに。そういうのがあるって、
うん、
で、うん、だからなんかこう女慣れしてる、貯金あんまりないイコール遊び人みたいなことをこう言われて、
変な色眼鏡で見られちゃったんですね。
すごい彼女をかけてますね、色眼鏡を。
で、うん。で、やっぱりなんか、一応彼女は、結婚することが本質であって、その、例えば指輪とか、
うん、
結婚式の形をどうするかとかっていうのは、うん、そこは、二次的な問題でしょっていう、
うんうんうんうん、
ことは言っていたんですけども、やっぱりその、長峰さんが言ったみたいに、性役割っていうのも、やっぱり僕も、あってやっぱり誰もが一応納得するような形で結婚はしたいなと思ってたんですけども、
うん、そっか。でもじゃあこれからはなんかだって私がその凌介さんと友達で、例えば、まあ、今日みたいにこうイベントをやるとかっていう時に、いやなんか長峰さん、あやちゃんなんかこういう相談とか乗るから俺が一生懸命準備しないととか言って、めっちゃね辛いのに一人でやってて、そんな大変だったって私知らなかったみたいな、なんかそれって私が頼りがいがないってこととか、やっぱ一人でやっちゃった、そういう場面で仕事でもあると思うんですけど、やっぱり人はやっぱ助けてあげたいとか一緒にやりたいって思ってるのに、なんかこう全部抱えられちゃうとすごいなんかこうシャッター下ろされたような気持ちにもなっちゃうっていうか。
大丈夫ですか？伝わりました？
伝わりますこれで、ここで
今、例え話が苦手なんで、
ね、言われたんですよね。
言われました？言われました？
もうそういうのもなんか隠し事されてるみたいで嫌だって。
あ、なるほど。で、似たような経験があったんですよ、そういうのも今言ったようなことで。
そう、
例え話が通用しましたよ、今日。
もう練習しますか？
そんなに大変だったのみたいな。
そっかそっか。
で、やっぱりなんか先に向こうが大変なんだっていうことを知っていたから、
うん、
で、なんかすっごい心配性なんですよね、向こうがね。だからここで僕が言ったらきっとすごい心配するだろうなって思って余計に言えなくなった、
うん、
友達付き合いでもやっぱりそうですよね。楽しいことが話題で盛り上がってる時に 自分がちょっと今日これ話したかったんだけどなと思って、例えばこう彼女と別れましたっていう話をしようと思っても、ちょっとかすごい友達がこう楽しい話で盛り上がってると、あこれもう無理だって感じで言えなくなっちゃうんですよね。
これもう無理だって、なんかそこに入っちゃいけないみたいな、
うん、なんか場の雰囲気を壊しちゃいけないなって、
あ
みんな楽しいことで盛り上がってるのになって
なるほど、
壊さずにみんな聞いて今日振られたのそれは難しいですね。それはも
う場の
空気、そうですね、はい、でも空気やっぱり読みすぎる感じはちょっとある。
うん、でも多分ね、生きてきた環境の中でその考え方とか行動の仕方ってパーソナリティっていうか作られるから、うんうん、もしコツとしては、何かの時に何か考えが浮かぶじゃないですか、空気を壊してはいけないとか、うんうん、迷惑かけちゃいけないとか、
うん、
相手に合わせなければいけないとかって考えが浮かびませんか？
そうですね、
よく聞こえる声ないです、頭の中で。
今言うことじゃないだろうとか、そういうなんか自分の中で聞こえるような声とか。
あ、これは今日はちょっとこういうことは言えそうにないなみたいな。
ああ、うん、そしたらその今日は言えそうにないなっていう考えが浮かんできたら、この質問をしてほしいんですけど、それは本当ですかって聞いてほしいんです、声に。うん、今日は、言えないなでしたっけ、
はい、言えそうにない
な、言えそうにないなって書くことで、それは本当ですか、今日は言えそうにないっていうのはその時の状況で、それは本当ですか
っていうのは自分に問いかける感
じ。そうです、自分に聞、でそれは本当ですか、
それは分かんないんですよね。
そうだから分かんないんですよ、だから嘘じゃないですか。
うん、
言ってみないと分かんないっていうのが正解だから、それ本当じゃないんですよ。でも勝手に自分が本当だと思い込んでるんですね。例えば迷惑かけちゃいけないとか、それは本当ですかって聞いたら、いや迷惑かけちゃいけないと僕は思ってるけど相手のことは分からないとかなるわけですよね、うん、だからこれ、人って自分の頭の中の声にあのいるじゃないですか、天国の天使のカツオと悪魔のカツオが。
それ例えるときいつもカツオですよね。
そう、私カツオ確かに。中島んちに遊びに行くために宿題みたいな。その声に、それは本当ですかって聞くと、大体本当じゃないから。
うん、
でそれで、一旦冷静になれて、別の、じゃあ、あの思い切って、今日自分辛いし、振られたってこと言ってみようとか。
うん、
あの迷惑になるかどうか、僕はそう思ってるけど、彼女はわからないから、話してみようっていうふうに行動が変えられると思うので、
うん、
それは本当ですかっていうことを自分の思考に聞いてください、
はい、あとはなんかこれちょっと長峰さんの番組を聞いて、あこれ僕似てるなっていうのを思った事例が、
はい、
事例ですか、
あったんですけども
熱心に聞いてくれてありがとうございます
ありがとうございます。
あの言い方が悪いんですけど、すっごいあのとにかく自己評価がものすごい低い方で、もう端的に言うとこじらせてんですよね。
あまあでもその女性ですよね、確かに女性の側もちょっとなんかテーマがありそうですね。
で、まあ、こういう人とどうやったらうまく人間関係築けたんだろうなっていうところはちょっとありましたね。
自尊感情が低い。
でも自尊感情低い日本人多いですよね、
うん、
どうしたら付き合えるのか。まあでもか多分これから誰かと出会う時にも、もう日本の女の子はみんなメンヘラだと思ってください本当にだから、
まあ、程度により
、程度によりますけどでも自尊感情が低い時には、どんな君でも好きだよ、いや、言葉じゃなくて受け入れるってことかなと思う。受け入れるってのはなんていうのかな。で、まあ、受け入れられる範囲で言ってあげるだけでいい。オープンであるってことが大事かなと思いますけどね。
そうですね。
い
や、結構困っちゃって、交際の時も。似たようなことを、僕、でもなんか、本当はなんか 私みたいな、なんかギャンギャン物を言うような気の強い女じゃなくて、なんか優しい女の子がいいんでしょみたいなことを、なんか結構ずっとチクチクチクチク言われて、いや僕はそんなことないって思ってるし、気の強いところも好きだよっていうようなことは言い続けてはきたんですけども、うん、ちょっと伝わらないのは悲しかったですね。
何に関してもそういうことを確かめることは、
そうそうそう、プレイプレイ
プレイなんで、始まったなと思ったら、あ、じゃあプレイ開始って感じで、
そうそうそう、
遊びですよね。
私もよくそのプレイしますよ。本当はなんかテッチンそんなこと私のこういうとこ嫌なんでしょとか。
やっぱりやられてますか。
そう、やって、そしたら、その夫が、そんなことないよって、何回も飛び込んでくるみたいな。それで、あ、安心だっていう、なんていうのかな。それを本気でやっちゃうとよくないけど、でも、そういうことを繰り返してると、だんだんその人も安定してくるっていうのも。だから別にそこは、すごくできてたんじゃないですか。不安定な人に対して、そこが好きだってことは言えてたと思うから、そこはなんか後悔しなくていいと思うし、うん、あとはなんかそのむしろ自分もその俺だって辛いんだよとか、本当にそう思ってるのに理解してもらえないなんてすごい辛いよとかっていう風なことを言えるように、言えたらもっと違う、あ、この人も私と同じで自信がないんだとか、うん、この人も同じ人間よねとか、そっちの方を重視していった方がいいんじゃないですか。
うん、
感情はなんかやっぱり親しくなったらやっぱり彼女だったり奥さんとか結婚考えると出していった方がいいのかもしれないですけど、あとなんか社会、友達とか会社付き合いの時そこまで無理して出すこともないよね、気も。
そうですね。僕も無理はしないようにはしたんですけど、
いいじゃん、クールなのかっこいいじゃないですか。
なんかやっぱり見えないと不安みたいなんですね。僕は割とこういう感じでこう、まあ、接してるから、
うん、
その向こうからすると、うん、私はそのやっぱり彼女もまあ、
あまりこう問題が見えてきてるみたいな僕だけが問題じゃなかった
彼女も僕も一人っ子で、
はい、
ちょっとこう母子関係を見て、
彼女の方なんかありそうですよね、やっぱり。
とちょっとこれお母さんちょっとひどくないかっていうなんか、自分の娘、いくら自分の娘とはいえ、似合わないねとかはないじゃないみたいな。
まあでも私とかそうでしたけどね。
うん、
まあでもそういう人多いと思うから、もうそこはひたすらそうじゃないっていうふうに、もう嵐の中飛び込んでいくしかないですね。でもそれができてるから、それよりも、まあ、いつも自分の感情、でも自分、最後にその自分の気持ちを分かってほしいっていうのはあるんですもんね。
そうですね。
凌介さん自身があるときには、うん、なんだろう、だから自分の気持ちをなんか大事にできるようになってるっていうのもあるし、私とか結構こんなに身振り手振り昔大きくなかったっていうのもあるんですよ。うん、職業カウンセリングっていう患者さんとかを相手にやってるときに、相手に伝わる、なんていうの、すごい先輩に言われたのが、
うん、
伝えてるつもりじゃダメだって言われたんですよ。相手が受け取ってなんぼだっていうふうに言われたから、うん、徹底的にそのつもりとかじゃなくて伝わるようにしなさいっていう感じだったから、あえてその悲しいとか嬉しいってことを大げさに作ってるってあります。そうすると相手が分かるし安心するじゃないですか、うん、だからなんか自分の大事、そのある意味その自分の感情を律することができるって大事にしてはいいけど、なんか演劇じゃないけど過剰にやるってことをすると、なんかそれが習慣になっていて分かってくれるっていう時もあるから、
なんかそういう表現をいい本ってあったでしたっけ。
表現をいい本、
表現と表質の違いみたいな、なんかあれ長宮さんが書いてましたっけ。長宮さんの本で言ってましたっけ。
そうですね、はい、まあ、でも演劇とかいいんじゃないですか。やってる人いましたよ、プログラムで。その自分、ほんと表情がやっぱ分かりにくい人で、演劇始めたらそのことをやっぱ演じるからすごいできるようになりましたとか。
本格的に始めなくてもなんかそういうの東京ありますよね、うん、なんか体験みたいな、あれも面白そうですよね。なんか
なんかそういう風にやっていくと、もうなんか意識的に習慣を変えていけるんじゃないかなって思いますけどね。はい。じゃあ今日はこんな感じで。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。ポッドキャストの再生ボタンの真下にあるエピソードメモの表示ボタンをクリックすると、長峰彩のオリジナルメディアラブアカ、僕らの恋愛アカデミア、復縁アカデミアの URL が掲載されています。それぞれのメディア内に完全無料で受講できる恋愛成功の極意満載のオンライン講座があります。ぜひ登録して幸せをつかんでくださいね。それでは次回の放送をお楽しみに。